んにちは、かつお節の石川です。今週からこちらの藤沢サッカー専門ラジオ番組ロードトゥーワールドカップトロフィー担当いたします。よろしくお願いいたします。この番組はですね、藤沢のサッカーチーム、ブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームの特色、チームカラー、魅力、選手やスタッフの紹介、公式戦の勝敗などもお伝えしていきます。またね、2050年までにワールドカップ優勝を掲げている日本サッカー協会の目標に合わせて、ブリサ藤沢ユナイテッドも上昇していこうということで、さまざまなサッカーのことについてもお話ししていきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてお話をお伺いするのは、いつものメンバーでございますかね。エブリサ藤沢ユナイテッドの桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてエブリサ藤沢ユナイテッド広報の穴水さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、今聞いてる人らなんかペチャクシャ喋ってるやつ誰だよと思ってるかもしれませんが、実はねちょくちょくレディオショーナの方で、ラジオって番組持たせていただいております。お笑い芸人のねカツオ節、お笑いコンビです。はい、その片方の石川ですね。ちなみに言うと、出身は静岡県です。藤沢でも、何でもございませんけども、実はちょびっとだけゆかりがございまして、私ですね、日大三島という、高校でね、静岡であのサッカーをやってたんですけども、そちらの時のお世話になったコーチがですね、佐藤輝正さんという方で、皆さん、こちら日大藤沢の監督だと思います。僕はね、当時は輝さんと呼んでおりましたけど、輝さんからよく言われてたのはやりきれとずっと言われてきまして、まあ、やりきった結果ここまでたどり着きました。桜井さん、花見さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ね始まりましたけども、このエブリサ、藤沢ユナイテッドの番組ということで、本当に藤沢ならではのチャンネルといいますかね、はい、なりますもんね。
そうですね、藤沢と、はい、まあ、かけるサッカー、はい、もともと藤沢あのサッカーが盛んな場所なんで、まあ、ちょっとサッカーを軸に藤沢を盛り上げていきたいなというところです。
あのね、はい、聞いたんですよ、あのこの前ちょっと軽くね、あの水さんと桜井さんと打ち合わせさせてもらった時に、藤沢結構人口も多くて、はい、しかもあの全国その行ってる回数も多いんですよね、はい、高校とか。
そうですね、高校サッカーがやっぱその佐藤監督の日大藤沢はやっぱり強くてですね、はい、あの神奈川の中でもあの高校のサッカー部で全国大会行く数が、うん、めちゃめちゃ多いんですよね。
はいはいはい、はい、
で政令指定都市、横浜川崎ってあるんですけど、まあ、そこに食い込むぐらいの数があって、相模原とかもう抜いちゃってる
んですね。はー、いやいや、じゃあここでね何かね藤沢から、はい、このワールドカップのトロフィーを2050年に取るためにエブリサ藤沢ユナイテッドも含めて何ができるかっていうのをね、はい、いろいろこの番組で掘り下げていきたいと思っております。はい、この後もね引き続き、番組ね続けていきますので、一旦 CM お願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということでね、改めてお送りしているのはかつお節石川でございます。まあ、言ったらね、僕もすごいずっと静岡でサッカーやっておりまして、まあ、ちょっと経歴で言いますと、まあ、沼津市っていうところ出身なんですけど、うん、あの皆さん まあ、ごめんなさい、小野伸二っていう方がね、
はいはい、
ごめんなさい
沼津出身、
ごめんなさい、ね、いらっしゃるんですよ実は。
ですよね、
あの今沢小学校っていうところがあって、はい、うちそこのすごい近くで、やっぱ僕三男坊なんですけど、まあ、都心のね、まあ、7個と10個離れた兄ちゃんいまして、うんうんうん、やっぱ界隈でなんかとんでもない、うんうん、プレイヤーいるぞみたいな、でその小野伸二って言うんだけどって言って、この小野伸二がいるやっぱその沼津トレセン、はい、沼津、FC という選抜があったんですけど、うん、まあ、そこにねみんな憧れて入りたがるというところで、うん、まあ、僕もちょっと沼津 FC の方に、まあ、うまくセレクション受かって行かせていただいて、小学校の時はバルセロナのジュニアユースと試合をするっていう、
おーすごい、
スペインに遠征して
小学校で
小学校で遠征
しました。スペインに遠征したんですか。
スペイン遠征してました。
すごいですね。
それはすごいですね、
はい、であのカンプノーに行って、はい、でまあその当時はあのまだフィーゴがバルセロナにいた時ですね、はいはい、で僕は何を思ったのか、その時一番好きなのが、うん、元オランダ代表 の、 あのパトリック・クライファート選手がいたんですけど、うん、クライファートっていう選手のプレー見て、うわこの人すげえって言って、うん、はいはい、ユニフォームを買って、まあ、みんなフィーゴとかそういう選手ばっかだったんですけど兄ちゃんもサッカーやってたんですよ、はい、なんでグラルディオラのユニフォームじゃないんだってめっちゃ言われました。サッカー一番知ってんだがグラルディオラだろうみたいな。もう小学生なんて全然わかんないんで、
小学生だった
ら。いやだけどね、やっぱサッカー王国静岡で、はいはいはい、その沼津でトレセンってすごいですよね、
うん、あんであの内田篤人選手が同級生というか同世代なんで、うん、はい、まあ、当時僕西大三島で彼は清水東だったんですけど、うん、やっぱ対戦した時とかは僕
してるんだ、
してたんですよ。僕フォワードからディフェンダーにコンバートして、センターバックやったんですけど、まあ、内田篤人選手と戦う時にやっぱ縦が速いんですよ、うん、で正直僕は結構足速かったんですよ、うん、
足速い系、
はい、足速い系なんで、はい、絶対ディフェンスするときは中切って縦行かせてスピードで勝つっていうボールの取り方をしたんですね、うんうん、内田選手に同じことやったらぶち抜かれました。
縦そのまま、
縦そのまま行って監督にお前何やってんだってめっちゃ言われました、
はい、もう別格だったんですか。
別格でしたね、足速かったですね。なんで僕普通にあのスライディングして足削ろうとしたんですけど、すぐにかわされました、はい、ジャンプして、
はい、それすらも、
はい、それすらも
違うんだな。
違いましたね、そういうことでね、まあ、私石川の紹介だったんですけども、はい、まあ、今回ねいろいろニュースがありましたけども、気になるニュース、まあ、ぶっちゃけて言うと僕は、はい、結構エブリサ藤沢ユナイテッドに結構触れたいんですよ、
はい、あ、はい、
いいですか最初。
もうもう、はい、全然
いろいろあるんですけど、
はい、
まずエブリサ藤沢ユナイテッド、
はい、
まあ、初めている聞く方もねいらっしゃると思うんで、うん、今そうカテゴリーというかどういったポジションにいるんですか。
はい、そうですね、今去年はい、昇格をしてですね、神奈川県一部リーグというところで、この4月から、戦っていきますと、
はい、
でカテゴリーがですね、日本はこうプロチームまで全部ピラミッドになってですね、一番下が神奈川県3部、
神奈川県3部、はい、
3部2部1部で、そこから関東リーグ2部1部、
うんうん、
で JFL っていう全国リーグがあって、その次が J3J2J1 と、うん、で、まあ、J3 からが、まあ、いわゆる J リーグという形になってるので、
ほうほう
ほう、まあ、今あと関東2部関東1部 JFLJ3 ということで、まあ、最短4年、はい、4年
最短4年
最短4年
言い方はないですけど、はい、J7 ってことですか。
まあそうですね、
はい、J7 ですね、分かりやすく
言うと J721、まあ、国内の7部リーグ、
はいはいはい、
になる。
ああ、なるほど。じゃあその関東に次上がるとしたら、
はい、
いわゆる本当に群馬とか関東のくくりのチームがわって集まってくるって。
そうそうですね。
なるほどね。じゃあ次そこに上がるために、まあ県のね一部で戦っていくというところなんですね、
はい。はい、
前回県、今回公式戦、
はい、
開幕とかいつになるんですか。
開幕はもう日曜日から。
もうすぐじゃないですか。
うん、はい、そうなんです。
土曜、明日土曜ですよね。
明日土曜、
明後日、
明後日、明後
日。どうですかそのチーム状況というか今日明後日ですよチーム状況。
そうですね、チーム状況いいんじゃないですかね。
いいですか。
初戦の相手が去年の優勝チームで強いチームなんですけど、はい、でこれまでも結構練習試合もう ここ 3,4 年ずっとやらせてもらってるんですけど、はい、多分一度も勝ったことないんですけど、
はい、
なのでまあもう本当チャレンジャーの気持ちでぶつかっていく試合にはなると思うんですけど、結構いい勝負になると思います。
あ、なるほど、はい、相手が横浜50クラブさん、
はい、50クラブ、
ね、はいはいはい、すみません、去年優勝チームなんですよね。
はい、そうですね。
それ上がらないんですか。
そうなんですよ。でそこが難しくて、はい、そのまずその都道府県の一部リーグに、はい、まあ、優勝したり準優勝したりすると関東リーグに挑戦するための関東大会に出れるんです、
ね、ちょっとなんか間にちょっと挟まってんの、はい、そうなんですね。そうなんです
。関東いっぱい都道府県あるんで、
はい、プレーオフみたいな。
そうですね。その 8あるのかな、
はい
はい、でそこの上位チームが集まってトーナメントをしてですね、そこから2チームしか上がれないんです、
うんうんうん、
トーナメントで2チームってことは決勝まで行けば決勝まで決まり、
はい、
しかもトーナメントなんです ねノックアウト
式。あ、まあでも最初はグループリーグですね。
グループリーグ、
グループリーグで、
あれ違う な、 れな、すいません、トーナメント完全に一発ゾーン、
完全に一発ですか、
はい、16チーム参加できて、決勝まで行った2チームが関東リーグに上がれる。3回は
3回勝たなきゃいけないですね、はい、50クラブはじゃあそのさなかで
そうですね。でもうほんと50クラブは7年連続ぐらいで関東大会に行ってるんですよ。でもなかなか、
めっちゃ厳しい、
厳しいんですよ。
7年連続ですか。
そうなんですね。
厳しい、
なかなか難しいんですね。で去年で言うと流通経済大学のサッカー部が、うん、
はいはいはい、めちゃくちゃ強いですね、はい、
がの、まあ、2軍ぐらいの選手たちが茨城県の社会人リーグに参戦してて、の一部を優勝して、うん、上がってきたんですよ。でそことやって3対3からの PK 戦で負けちゃったんですね、はい、でちなみに琉球はその後負けちゃったんで、はい、また今年も期待して、ま、だからそういうチームがいっぱいいっぱいいてですね、関東大会かなり一発勝負もあって PK もあるんでかなり難しいっていうですね、
うわちょっとこれはちょっと桜井さん目線で、はい、ごめんなさい、本当お相手のチームになっちゃうんでちょっとあれなんですけど、はい、そのなんか勝ちきれなかった理由ってあったりするんですか、その50クラブさん。もう7年ですよ、だって
ちょっとまあ分かんないですけど、まあ、やっぱり勢いが大事だと僕は思っていて、
はい、
トーナメント、
はい、
なのでやっぱりこう 2年3年4年ってなって中でやっぱり勢いっていうところがなかなか作りきれてないのかな。やっぱ運と、うん、実力も必要なんですけど、やっぱ運とかそういう方が大事になってくるのかなと思って、だそういう意味だと我々今年一部1年目なんで、はい、ここから上がってこう いけると勢いよくいけるのかなと思っていて、
じゃあ初戦がめちゃめちゃ大事
で、ね、これ勝ったらすごいギュンっていきそうじゃないですか。
そうそうですね、
これ来た、これ神奈川県一部リーグの、はい、もう町田ゼルビアになりますね、これは、
うん、そう
か昇格組でいきなり
行きたいところなんですけど、
これ穴見さん結構、やっぱサッカーとかって今、ね、運とか実力があるかもしれないですけど、結構応援の力も結構でかいじゃないですか。
ありますよね。
いや僕も櫻、まあ、井さんも、で穴見さんもいろいろねスポーツも経験されて、はい、応援されてる側、する側の気持ちも分かるじゃないですか、それパワーって結構でかいと思うね、これ皆さん応援してほしいじゃないですか。
そうなんですよ。
何かなんか応援する手立てっていうか、分かりやすくこのエブリサ藤沢ユナイテッドに触れ合える機会って どういったものがあったりします。
触れ合える機会、まあ、まずはちょっと試合会場に来てもらうっていうのと、ねはい、まあ、あと結構その市内のお祭りとかに、はい、参加させてもらっていて、先日も藤沢スポーツパークで、うんうん、藤沢駅の北口で、はい、スポーツに触れようみたいなイベントがあって、まあ、そこに選手みんな集めてサッカー体験みたいなのをやったりとかしてるんで、まあ、そういうイベントと、そうっすね、試合、まあ、やっぱ試合を見に来
て、まあ、そうっすね、いや試合見て、ねはい、くれると嬉しいですもんね、はい、しかも入場料とかって、ま
あ、フリーですね、
うん、フリーですよね、はい、だから僕とかまあ僕ねファミリー層にそのやっぱ一部リーグ見に行くのちょっとおすすめしたいなと思ってて、はい、僕子供がいるんですけど、はい、5歳になってちょっと最近サッカーというかフットサルやれしもね、はい、興味持ち始めたんですよ。フリーで来れるってことは、 まあ、試合最後まで見てくれるのが一番いいですけど、うん、途中で帰っても大丈夫ですか、家族、まあ、
全然大丈夫
お子さんの ね、 ね、いろいろ、
はい、なんかもったいないとかない、
は
い、
ないんで気軽に来れるし、はい、もしかしたらなんかグランドの、ね、はい、状況とかによっては、はい、ワンチャンちょっとよ横の方でボール蹴れたりとかする可能性もあるじゃないですか、ね、なんかそういう方がいいです
よ ね、まあ そ、 うですよね、
そういう機会もやっぱりそう
です ね、 ね、だからね気軽にみんなね見に行ってほしいですし、僕は一応あの子供とか家族には、はい、あさって東戸塚行くぞっつって、お
ありがとうございます
応援しに行くぞっつって、はい、フットサルサッカーできんのみたいなこと子供言ってましたけどやっぱねちっちゃい子って、はい、見るよりもやりたい、
まあ、まあそうですね、
側じゃないですか、
はい、まあ、やってもいいんじゃないですか端っこの方で
端っこの方だったら、はい、でも結構その見てもらったらあれなんですけども、相手チームもあのもう本気で、はい、まあ、こっちのチーム本気なんで結構ピリピリした感じ
が、いやいいですよね、
多分あると思います、
いやそれがいいですよ、はい、もうしかもあのあ、なんていうんですか、 J リーグとかね、そう大きいところで見ると、まあ、確か観客の声とかもすごいじゃないですか、はい、ただちょっと一部リーグの方を見に行ったりすると、あの選手たちのコミュニケーションの声とか、はいはい、そのリアルなやり取りっていうの結構、うん、あ見れて、うん、僕結構そういうのも好きなんですよ、うん、あこういう指示とかやってるんだとか、はい、だからそういうなんかリアルな気迫みたいなのを感じるのには本当にいい場所だなって思いますね、いやこれは買ってほしい。ちなみに今回のねエブリサー、はい、富士山ユナイテッドの方で、まあ、一部リーグ上がりました、なんか新加入選手とか、はい、そういった情報とかってあったりするんですか、はい、
そうですね、新加入選手何人かは来ています、はい、
どういった選手になるんですか。
そうですね、そう4人ぐらいいるんですけど、あの、うんうん、まずそのあのこれまで応援してもらってたあの方々は知ってるんですけど、はい、出戻りの選手が2人いて、
え、出戻りの選
手そうなんですよ、
はい、え、ちょっと1回裏切ったけど戻ってきた、
裏切った裏切ったはちょっと違うんですけど、
これは違うか、
はい、はいはい、まあ、あのそう1回出たんですけど戻ってきた選手が2人いてですね、ゴミ君っていうあのキーパーの選手と、はい、あと、福原翔っていうあのフォワードの選手ですね、でどちらもその我々去年2部だったんですけど、はい、1部のチームに行ってて、まあ、戻ってきたみたいな感じになって、で特にあの福原選手は50クラブにいたんですね、
なので、
はい、あのかなり気合い入ってると思いますね。
はい、なんか勝手になんかバルセロナとレアルマドリードとかの、はい、なんか遺跡みたいな感じ、
禁断の
禁断の、
そう
っす、まあ、禁断の遺跡はあんまり、ね、でないあんまり社会人では
ない、
ね、そうっすね、あんまり聞かないか
な、でもなんかそれぐらいこういう、まあそうっすね、一部トップのリーグとかでもそういう風に言われるぐらい熱いね、はい、感じになったらいいっすよね、はい、なんで向こうのチーム行ってんだよみたいな、
うん、まあそうそうっすね、確かにそういうなんかライバル関係みたいなクラブがあると面白いですね。
ああそうなんすね、
その2人とあとはその若手なんですけど、
はい、
ヒロト選手って、まあ、彼もあの一部の後藤ヒロト選手です、はい、28番あの一部のチームにいて今大学2年生とかかな、はい、で入ってきた選手と、あとはですね今年10番、
はい、
去年まで岸君が10番でエースだったんですけど、
はいはい、
岸君は41番に変更になって、
ね、急に変わりすぎじゃないなんで
まあなんかやっぱ10番って難しいんですよね、
はい、
なんかこう相手に煽られたりとか、はい、なんかこの10番 うまくないぞとかなんか言われたりとか、はい、なんか余計なこう雑音が聞こえるとかあったりとか、
はい、
それでなんですか、
まあいろいろあってまあでも気楽、はい、気楽にプレーに集中できるっていう意味だと、まあ、あんまり10番おすすめじゃないっていうところもあって、で、まあ、その新しい10番として、まあ、友澤くんなんですけど、まあ、彼あの元 YSCC でプロ選手、
はい、
で、まあ、その後、まあ、いろいろなチームに行ってあの神奈川県一部で対戦する品川 CC、
うん、
横浜さんとあと50クラブにもいてですね、はい、
熟知してるじゃないですか。
そうなんですね。で彼自身もその関東大会に6年間ぐらい出てて、上がれなかったっていうのもあって、だそういうその関東大会で苦戦した経験もあり、こうなかなかチームの力になってくれるのかな。
年齢はいくつぐらいですか。
今多分32、3ぐらい。
32、3ぐらい。
名付け負い人だ、すごい、
は
い、
でかなりあのスピードのある選手で、はい、その50のこともよく知っているし、まあ、品川 CC のこともよく知っていて、であの品川 CC にいた時に監督の飯田くんと、監督の飯田くんも品川 CC にいたんですけど、
はい、
と同じあの時に同じチームにいて、まあ、そこもこうつながりとかもあって、はい、
なるほどね、
期待大ですね。
友澤さん、
はい、友澤豪輝、
豪輝、いや、はい、絶対10番つけそうなんだねえ、
これは
そうっ
す、友澤さんしかいけないな、
いや、じゃあ、いや、よかった、つけるべくしてついたみたいな感じですね、はい、
そうっすね。で、福原選手も9番なんで、まあ、このあたりがもう本当即戦力というか、
はいはい、
得点を量産してくれるのかなということですね。
なるほどね。ちょっとチームの話で言うと、はい、今先ほど品川 CC、
はい、
横浜さんとか、はい、あの監督があの著名な方がするっていうお話聞いたんですけど、うん、そうなんです、
今シーズンからあの品川 CC 横浜の監督、あの牧野さん、
あの
日本代表だった、はい、
あ、調子乗り世代の一角
そうですね、はい、で去年からあのこのチームのなんかテクニカルアドバイザーみたいなのやってて、はい、でこのセカンドチームがあるんですけど、はい、セカンドチームの監督をやってたんですね去年は。
へ
え、それが2部だったんですけど、
はい、
でもう我々も2部であの別ブロックだったんで対戦はなかったんですけど、はい、まあ、結構その試合会場にもいたりして、まあ、いたりしてっていうか、まあ、監督なんでいるんですけど、まあ、結構忙しくて、
は
い、
あ、そうですよね、
はい、なんかあのなんかの試合では遠隔であのウェブ会議みたいなつないで
な
あの交代の指示を出してたとこなんか聞いたこともあるんですけど、あので、まあ、去年はセカンドでやってて今年はトップでやるっていうことで、はいはい、まあ、多分去年できなかったことも、まあ、トップ選手であのやれることも増えるのかなっていうところで、はい、まあ、話題もありますし、
そうですよね、いやー、すごい
楽しみですね。
そうですね、楽しみですし盛り上がる要素たくさんありますもんね、はい、
そうなんです。
こう、アナミンさん、このチームの新しい人を引っ張ってくるとか、ええ、そういうのって誰がどういう風にやってるとかであるんですか？
私は全然わかりません
そうですね、まあ、まずは、はい、そのやっぱり選手のがいい選手を呼んでくるっていうのが今一番大きいです。
つながりで、
あ、つながりで、
はい、やっぱこう、はい、いい選手はいい環境でやってて、でやってた選手たちもやっぱいい選手が多いんですね。で、だから彼らがこのチーム、ね、いいチームだよって一緒にやろうよっていうとこう来てくれるみたいなのが結構メインですね今の。
ってことは運営がやっぱりいいチームを作ってるってことじゃないですか。
なるほど、まあ、
そうそうですね。
つまり
彼らがいいチームって言えないと来ない。
ここのお二人がみたいな
私全然あるんです
けど、びっくりした、今アナミさんがすごいドリブルして
なんとも言えないですけど、まあ、ただすごい選手、この県の一部の中でもあのもう1番か2番ぐらいの選手 の, あの個人個人のクオリティはあると思います。はい、
じゃちょっとお伺いしたいのが、はい、まあ、正直あの初めて試合を見に行くとか見に行きたいな、気になってるなってなった時、
はい、
こうチームスタイルとかもやっぱ気になるんですよ、
はいはい、
どんな戦い方というか、
はいはい、
エブリス・オフィス・ユナイテッドは、
はい、
するのかちょっとお伺いしたいんですけども
、ね、今あの飯田君ってあの SC 相模原で10番つけてた選手なんですけど、今選手もやりつつ選手兼監督として去年から
元ヤクルトの、ね、古田みたいな感じですよね、
はい、そう
っす、代打をやって
ます、ありましたね。
で、あの、まあ、今飯田くんになってからは、うん、もうほんとパスサッカー、つなぐサッカーで、はい、もうほんと攻撃に比重を置いて、
はい、
もう1失点2失点してもいいから3点4点取り返そうっていうサッカーを去年からやってます。
すごい殴り合いの、
そうですねで結構去年もあの0対2みたいなところから逆転みたいな試合も3試合ぐらいあったりして、
はい、
見てる、まあ、運営側はもうヒヤヒヤでしかないんですけど、見てる方はすごい楽しいサッカーだなと思います。
あ、ですよ、ただまあ僕ディフェンス面から言うと、はい、ディフェンダーとキーパーからしてみたら勘弁してくれですか、
はい、そうそう、かなり前がかりなサッカーをしてるんで、
あ、そうね、
一発カウンターとかが結構やっぱり、まあ、ディフェンスとかは大変です、
ね、でめっちゃ大変だと思います、はい、もう分かりますよ、はい、だってもうディフェンスめちゃめちゃ頑張って、
はい、
で攻撃につなげてシュート外した時とか、はい、ぶち切れてましたもん、ね、こっち点取られたら終わりなんだぞっつってお前入れろよっつってめっちゃ言ってましたから、はい、僕はね、あのエブリサユナイテッド 藤田ユナイテッドのねディフェンダーの皆さん、キーパーの皆さん、応援しております。
まあそうですね、大変だとは思いますね。
やっぱこれもう分かるんですよ、はい、これやっぱ点取られてるところってやっぱフィーチャーされないんで、なかなか、
まあ、そうですよね、
ゼロに完封した時に初めてディフェンダーとかキーパーってフィーチャーされるんですよ、はい、でやっぱ花形やっぱフォワードミッドフィルダーなんで、ディフェンス見てやってほしい。
分かります。
本当に
私もあの息子キーパーやってたんで、はい、まあ、今もう大学生なんですけど、やっぱね子供の時はかわいそうでしたね。
ですよ ね, ね、なんか
えげつないね、
分かる、あ
れを飛ばされて、ただね見ててね、やっぱり、まあ、息子に限らずキーパーもしくはディフェンダーが守った1点と、はい、ゴールの1点って同じだと思ってるんですね、だからそれをやっぱりみんなだからチームが勝つんだよっていうような空気がね、作ってほしいなと思ってますね。
いやそうですよね、やっぱりなんですか、これやっぱあの日大藤沢のねテルさん仕込みなのか分かんないですけど、僕の後輩でディフェンダーやってたやつがいたんですけど、あのオンゴールしたんですよ、オンゴールした時に一番早くオンゴールしたその後輩がボール取り行ってセンターサークルボール持ってってみんなに切り替えろって言ってましたね。誰が言ってんだよって、自分で一番の後輩がそれ言ってたんで、誰が言ってんだよお前。まあ気持ちはすごいメンタル強いなってめっちゃ思いました。
大事です、
豪気ですね、豪気
が豪気です本当に。いやなるほど、じゃあ開幕に向けてねすごい楽しみなところなんですけども、はい、まだまだね実はまあエブリッサー藤沢ユナイテッドに注目していきたいんですけど、やっぱ、はい、皆さんね見に行きたいっていう意欲を注ぐために、うん、他のチームのやっぱちょっとずつやっぱ着眼点置いていかなきゃいけないと思うんですよ、はい、またねちょっとお時間も短くなってきちゃったんですけど、小野寺 FC さんとかもすごいんですよね。
いや本当すごいですよ、その去年も2部同じ2部で、はい、優勝決定戦で負けてしまったんですけど、横浜 FC あの J1、はい、J リーグのチーム の親会社に小野寺グループさんっていうのがあってですね、そこの企業チームなんですね、
はいはい
はい、でもう毎年15人とかをサッカー採用して午前中サッカーさせて給料を出してっていうのを毎年こう15人こうどんどん入れ替わりながら、本当プロ的な環境ができて、で、まあ、午後は仕事があって午前中も含めて給料が出てサッカーに集中できるみたいな。
いやーなんですか、もう一部でいうところの、はい、ね、なんかちょっと昔のチェルシーみたいな感じですかね。
そう、まあそうですね、かなり
予算もあるし、はい、設備もちゃんとしてるしみたいな、まあ、
そうですね、
まあ本当にね、はい、まあ、こういうやっぱチームというかに勝つのがやっぱスポーツというか応援しがいになるところだと僕は思ってるんで、すいません、ちょっと小野寺 FC さんにもぜひ勝っていただいて、
う
ん、
そうですね、まあ、そのおととしは勝ったんですよ。
お、すごい、
おととしもう2部リーグで同じになって、でどっちが勝たないとみたいな試合で勝って、
え
で行けなかったんですね、小野寺で。我々も違うチームに、ま、う
ん、
負けちゃって行けなかった
んです。
なので今3試合公式戦戦ってるんですけど、はい、1勝2敗でもうか負けばっかではないんですよ、
はいはいはい、
でなので今年もホームアンドアウェー2試合あるんで、はい、1勝1敗以上の成績を残したいな
と。いやこれは楽しみなね、この公式戦トップチーム始まりますね。ぜひ、ね、この横浜フィフティクラブとの初戦がね、あさってですか、日曜日4月7日、はい、東戸塚のグランドですかね、
はい、これ東戸塚フットボールパーク、
フットボールパークで15時5 分、はい、キックオフ、はい、ということなので、これあんま駐車場とかがあんま、
ね、そうですね、駐車場ないんで
ちょっと近くの、
はい、東戸塚の駅から歩いてもらうかっていうところです、ね、
はい、ぜひこちら皆さん応援してください。はい、以上ね、ロードトゥーワールドカップトロフィーでした。